を秘めたことがあるかもしれない。あまり自覚はしていないけれども、辿っていたらあの時いじめたなっていう時ってありますよ。一種の宿命みたいなものですね、日本社会の。そしてその具体例として、高田屋家庭の人生がありながら、そのいじめ社会から飛び出して大阪に修行をして、それで北前船の船頭になって、蝦夷地貿易国際人になったんですね。それはいじめという体験があるから、なんか国際的な活躍をすることができて、今北方四島返還の問題がありますけれども、この蝦夷の国頭の航路を開いたのは高田屋家庭で、ロシアに引き取られてるわけですね。その時に同時に日本の幕府がロシアの士官をやっぱり捕虜してる。で、その捕虜交換交渉をやるわけです、たった一人。二条交渉の一番最初にそれを成功に導いた外交官だったんですね。だからいじめっていうものをバネにしてですね、国際人が見てた。これはやっぱさすがね、司馬さんが、そういうマイナスのいじめ体験っていうものをプラスに転化した人間をするようになった。もう一つですね、こういうところは柴さんも面白いと思うんですけど、西郷隆盛はこれいじめ社会の犠牲だったんですよ。というのは、鹿児島藩の士族の間に、やっぱり若者塾の組織が、その若者塾の組織の親分をずっと長い間西郷がやってた。大久保利通とか、あの連中が参加している若者塾ですよね。で、その若者塾の権限と絶対があるんですよね。それはいかなる大人の社会、会議も許さないってこと。で、それに祭り上げられて、革命家になっていくんですよ。そこまで笑いもせえないってことの時に、その若者塾的なメンタリティによって、自重しがくなってしまう。で、最後は、こんな戦争をするのは無駄だって分かってくるわけです。名政府に反抗するっていうか、やめろやめろというけど、最終的には自滅するほかない若者たちの、後輩たちのその願いを聞き入れて、それに反抗するといじめられる体験があるわけですね。徹底したいじめ、つまり殺されるということですね。だから退くも死、進むも死っていうところで最後の決断をして、あそこで城山で非常にいじめ社会に悲劇的な犠牲者だというのは、しかし最終的な認識ですね。だからあれは明治維新を実現したヒーローだという評価を柴さんはしているというふうに一般思われたんですけど、あの最後の死に方というのはいじめ社会の犠牲だ、成功者は高田屋会ですよ。瀬戸内文化圏、鹿児島文化圏は比較すると面白いですよ。
他はどなたかいらっしゃいますか。何か聞いてみたいことございますか。
はい、
どうぞ。その方でいいですよ、どうぞ。はい、
言葉の問題なんですよ。五感の話があったんですよね。今ですね、安倍晋首相が横文字をやたらと使ってますね。そういうのは五感が日本人がすごく少ないです。なんかわざわざそういう言葉を使う、それはなんかこう狙いがあるんでしょう。
いろいろな狙いがあると思う。何か新しいこと言ってるというか思わせるんでしょうけど、カタカナ語ってのは基本的にね、ごまかしの言葉だと思う。何かを隠そうとするとき、日本人はカタカナ語を使う。例えばクローン人間って言うでしょう。あれ翻訳したらどういうことになるか。人造人間、改造人間、で植木人間だ。それからね、いろんな言葉が出てきますよ。でそうすると、クローンに関する自然科学、自然医学なんですね。世界が非常にダーティーなイメージになってくるんですよ。人造人間だって言ったら、そうですよね。改造人間だって。クローンという言葉それ自体の意味はそうなんだ。それは全部明らかにしないための弁当としてクローンというのをしている。いつかその国立国語研究所はですね、あんまりとにかく官庁をはじめとしていろいろカタカナを使いすぎるって言って改めようって言って、 で確かに当てはめて1個かは踏んだんですよ。でその時 の, そのあの研究所の所長さん、解散って方で僕がよく知ってる人、委員会を作ってやって、大学の実現的な評価もだから、あの時プローンという文字の言い換えを作らなくて、で僕はそれは不公平だと、プローンの日本語をちゃんと決めないと言った、頭から言った。それ医学界から問題が起こってしまして、一つの言葉に置き換えることはできない。そういう考え方はしますが、安倍さんはですね、新しいことをちょこっと印象づけるっていう意図が一つ。それがやっぱり、本当の意味をごまかすって意味ないんじゃないのかな。うちはちょっと近いところですけどね。山口と違いますか、ここはね。
はい、
今の話です、
ね。はい、どうぞ。
私、五感がないんですけれど、発酵一因という時代がございましたよね。吉祝坊で社長をずっとしてきましたよね。それと同じようなやっぱりあのそれはもう古いからそういうあのまあ例を使ってまあそれはまあ新しい国家主義っていうのをこう予想
発行一応って確か分かりにくい言葉なんですよね。四字熟語としてはただあの時代同じような四字熟語として五族協和って言葉その五族と発揮してたわけですよね。これは明快なイメージになってだからそこはちょっと違うかもしれないね。よし、感じ事項もなると。発行位置は確かに、クローンとよく似てますよ。
いいですか？はい、どうぞ。はい。
まあ、勉強したら日本人の心といいますか、静岡さん。うん。そこの、なんか、どうなり、社会、なんか、いかに自分との協力してるかを感じて、そのまた、
日本人の日本人独特のその無償感なり考え方が次の世代その次の世代へだんだん伝承されなくなっていってるんじゃないか
と。
これ
です
か？
難しいですね。戦後60年つまり日本の伝統的な価値観を否定する形で教育が行われてきてる。でそれはそれは全部間違ったとは思いません。私世代の文化主義的な教育体系というものを批判にして乗り越えていかなければならなかったからアメリカからデモクラシーという考え方を導入したり自由とか権利とか平等とかっていうそういう問題を我々の生活圏に導入したということの意味はやっぱり認めなきゃいけないと思います。そのことによって伝統的な価値観、物が考え方、感じ方というのを全部水に流してしまったというところがありましてね。それを回復するためには同じぐらいの時間がかかるような気がしますね。あと半世紀。それは努力しないといかんと思いますね。絶えず言い続けていく。これしかないなっていうふうに思っています。ただ、先ほど言いましたように、戦前のオリンピック選手が考えていたことと、戦後のオリンピック選手が考えていたこと、これは若き世代たちの内面を語る言葉ですけれども、それに対して我々がもう少し深く洞察したり理解したりし、意味付けをしていくことも必要だなと思いますよね。もう今無神論の時代だ無宗教の時代だって言ってるけども本当に生きるか死ぬかのギリギリの状況に追い込まれた時ですね。今の若い世代だって子供の時お母さんとかですね仏さんその叫ぶ時があると思うんですよね。でそういう瞬間を捉えてこうだってことを言わなきゃいけない。それはやっぱ大人の責任ですよ。その点では断絶しているようでもどっか基本のところではつながっている。私はそこを信じますね。日本の文化、日本人の心の世界ってそう簡単に断ち切れるのです。それは DNA がそう簡単に変更できないのか、心の DNA もそう簡単に100年、200年と変わるわけです。ただそれは元の軌道に戻すためにやっぱ50年も。今ちょっとその断絶しているっていうことを強調しすぎるんですよね。教育界も親御さんたちもですね。で諦めかけてる。でも問題は僕らの世代の子供が団塊の世代です。団塊の世代のその子供たちの世代ですよね。このジェネレーションギャップ を迎えてこれから第二の人生を送らないから60代に入りました。元気がいいですよ。この間の角のいいコンサートみたいですけど、なんか本当に元気ね。じゃあ見てください。あと10年経ったらもう病死ですよ。その時はチャンス。イスラエルが危機的な状況に追い込まれてきた時は宗教界にとってもチャンスですね。その時やっぱり人生っていうのは本当に考える時が来るわけですよね。と言って嫌気を言っておりましたけど。
よろしいですか。はい、どうぞ。
あの先生はですね、日本の有名な方をたくさんこう対応されてると思うんですけども、最近あのなんか宗教とかと面白かったこととかありますか。
最近ね、マラソンの増田明美さんに会いましたし、僕は2回ぐらい前でした、まあ、とても面白かった。それから一昨日、先ほどといか小野田博夫さんと会いました。これは励みがありましたね。でちょっとその時間はあったのマザーランとね、マザーリューさんと話した時に僕は非常に印象に残ったので、マラソン40キロ走ったら大変ですねって言ったら、千日解放行者は1日40キロは歩いてますよ、言ったんですよね。だから高めは比較できないとか、そうしたら、いやマラソンの4日42キロってすごいんだとかいうことが言われて、マラソン選手たちは 42.195 かな、死にに行くと読めるんですね。マラソン選手にとってはマラソンというのは死にに行くことですよと、それほど苦しいんです、これは忘れられません。そう我々には見えませんよ。花形のスポーツですよね、マラソン。実際そこまで見て僕はベルリンで見たんですよね。ゲー走るよ、ね、走るよ。テレビで遠景、遠くから連続で映してるから、それほど早く感じられる。もっと早くね。死にに行くっていうことが一つ。だから、ね、小野田さんはね、30年ルバウ島、日本に帰ってきたら、そのルバウ島で苦労したことを理解してくれる日本人がほとんどいなかった。平和保険だって。で国家の100万円医療金としてくだ、それをいやこのお金はもらえない、戦友たちのために使わなきゃいけないって靖国神社に寄付した。またそこで平和合法だ、一体どうだったの。その絶望して1年経ってブラジルに行ってしまって、ブラジルで30年ですよ。あそこで解放されたんですね。ところが行って間もなく、このまま行ったら日本の社会はおかしくなる、特に若い世代にもっと大事なことを教えなきゃいけないっていうんで、1年のうち半分日本に帰ってきて、福島県に自然塾っていう塾を開いて、でそこで夏場子供たちをキャンプ生活を通して教育する。これを始めて16年、で最初のうち誰も知らなかった。最近の心の小柄しの時代になって、子供の世界はどうなってるんだっていうことで急に脚光を浴び始めた。小野さんが今わかりな、今頃になって初めて戦後60年経って、小野さんの仕事が日本の社会にやって対応されてきている。そういうことをつぶさに教えられましたね。で面白いのは、そのキャンプ生活で一番最初に子供たちから小中学生です教えるのは何、ナイフの使い方を教える。人間生きるか死ぬか、そのギリたところに一番役に立つナイフ、そのナイフを上手に使う使い方がいかに重要かということをですね、日本の家庭でも学校でほとんど教えてない、危険視されて、ハンドされてるんです。ナイフは重要だ。しかし、安全に使うためにはどういうトレーニングが必要かということを第一日目に徹底して教えるそうです。だから16年間キャンプ生活やって、ナイフによる事故は一度も起きる。日本の教育界はもっともっと小野田さんから学ぶべきだと思う。